おはようございます。私は、青鳥の絵本部講師の大島達郎です。第3回目の本日は、谷口正信、青鳥の絵総裁の著書、太陽はいつも輝いている、私の日時計主義実験録をテキストに、物事の明るい面を見る生き方、というテーマでお話をさせていただきます。今回までの2回の放送でお話ししました通り、私は大学に入った時の劣等感をきっかけとして、青鳥の絵の私有会、私有会とは、主に居住地域単位で日常的に行われている青鳥の絵の教えを学ぶ集いのことですが、その私有会などに参加するようになりました。そして、その私有会の中で、自分も含めて、すべての人間が素晴らしい本質を持っていること、自分のことが人生を作っていることを学びました。その私有会では、さらに物事の明るい面を見る生き方についても語られていました。これから、そのことについて皆さんにお話ししていきたいと思います。皆さんは、日時計、あるいは日時計主義、という言葉をお聞きになったことが合うでしょうか。日時計というのは、お日様の時計と書き、太陽が輝いている時刻だけを記録する時計のことです。日時計主義というのは、その日時計のように、人生の明るい面を記録し、記憶し、拡大する生き方のことです。そのような説明を聞くと、日時計主義は、少し堅苦しいというイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれませんが、実際には簡単に取り組むことができます。日時計主義を実行する方法にはいろいろあるのです。ここで本日のテキストの1ページから2ページを引用します。日時計主義は結局、各人の心の問題であり、それを生活に生かすといっても、各人は千差万別の個性を持ち、千差万別の環境の中で生きている。職業も違い、家族構成も違い、得て増えても違う。だから、すべての読者に適合する手引き書など書けるものではない。そこで、私自身が自分の生活の中でこの考え方をどのように生かしているかを書くことにした。副題が私の日時計主義実験録となったのもそういう理由からだ。だから読者には私が絵を描き、俳句を作るからといって、それだけが日時計主義のやり方だと思わないでほしいのである。日時計主義は人生の明るい面を記録し、記憶し、拡大する生き方だから、その手段は問わない。およそ表現芸術なら、すべてのものが日時計主義を表現できるはずだ。また、芸術などと大行なことを言わなくても、人との会話、表情、行為にも明るさは表現できるし、メールや手紙、服装で明るさを伝えることもできる。さらに、青鳥の絵では、日時計日記という日記帳を発行しているから、それをつけるだけでも日時計主義は実行できる。どんな方法を使うかは読者の自由にお任せしたい。引用を終わります。引用した箇所にありましたように、絵を描いたり、俳句を作ったりする、いわゆる芸術の他にも、人との会話、表情、行為、メール、手紙、服装、さらには日時計日記という日記帳に記入するなど、いろいろな方法があります。日時計日記というのは、青鳥の絵で発行している日記帳で3種類あります。いずれも、谷口淳子、青鳥の絵指導補助会総裁の監修によるもので、大人向けとしては、日時計日記2018年版と、 日時計日記10番の2種類、その他に子ども向けの子ども日時計日記があります。日時計日記2018年版には日付が印刷されていますが、日時計日記10番では日付は自由に書き込めるように空欄になっています。日時計日記には毎日の明るい出来事などを書きます。私の場合は夜寝る前にその日一日にあった嬉しかった出来事を思い出して書くことにしていたのですが、最初のうちは何を書こうかと悩んでしまうことがありました。1時間ほどかけてようやく一つだけ明るい出来事を思い出したこともありました。それでもあまり気にせずに続けていくうちに、だんだんと明るい出来事が頭に浮かんでくるようになってきました。具体的に言いますと、空気があることで呼吸をして生きられること、住む家があること、夜眠って体を休められること、電気や水道が使えること、食事をとれること、働ける体力があり、働く場所もあること、自分のことを応援してくれる家族がいることなどが挙げられると思います。そして、テレビのニュースでいろいろな事件や事故などが報道されることがあっても、そうした出来事にあまりとらわれないようになりました。すでにお話ししましたように、日時計主義は人生の明るい面を記録し、記憶し、拡大する生き方のことなのですが、別の見方をすると、悪い物事から目を背けているだけではないか、と誤解される方もいらっしゃるかと思います。本日のテキストの29ページから30ページでは、次のように説明されています。引用します。日時計主義は、本当の世界は全一元であることを確認するための生活実践であり、悪現象からの逃亡ではない。しかしこれを単に悪から目を背けるための心理的テクニックだと考える段階の人は、悪現象の奥や背後に心を向けることはできない。ああ、そこに悪があるという恐怖心を抱き、それから逃れるために悪から目を背けるのである。それではそこにすでに悪の存在を認めている。単なる悪からの逃亡である。日時計主義は悪からの逃亡ではなく、悪と見えるものの奥に善を見出す。悪とは善性が十分に表現されていないという消極的状態であり、善が背後にあることを知っているから、恐怖心に駆られて目を背けることはない。悪という積極的な存在がそこにあうのではなく、善の表現が不十分なところが悪のように見えるだけである。それは闇という実体が存在するのではなく、光の不在が黒々として見えるのと同じである。闇を消すためには闇から目をそらすのではなく、一見闇として見えるものの近くで光を遮っているものを取り除き、光を通してやれば、自然にそこは明るくなる。その時には闇はすでにないのである。そういう解決に至るためには、光はいつもそこにあること。つまり神が創造された本当の世界は全一元であるとの信念と信仰が必要なのである。引用を終わります。引用した箇所に、神が創造された本当の世界は全一元であるという表現がありました。第1回目の放送で、聖鳥の家では本当の姿を意味する実相と、現れた姿を意味する現象をはっきりと分けて考えるという話をしました。もう少し詳しく言いますと、実相は神が創造された世界の本当の姿のことで、現象は5つの感覚器官によって捉えた世界、つまり私たちが通常現実世界と呼んでいる世界であるという話でした。今回の日時計主義 との関連で言うと、実相は本当の姿で善のみであり、現象は現れた姿で善悪が入り混じった世界ということになります。ですから、実相が本当の世界であるということがわかると、悪とは善性が十分に表現されていないという消極的状態であり、善が背後にあることを知っているから、恐怖心に駆られて目を背けることはないということになり、悪という積極的な存在がそこに合うのではなく、善の表現が不十分なところが悪のように見えるだけであるということにもなうのです。このことは闇と光の関係で考えるとわかりやすいかと思います。それは闇は実体として存在するのではなく、光が通っていないという消極的状態なので、光を通せば闇はすでになくなってしまうからです。ごく簡単に言いますと、どのような暗闇であっても懐中電灯なので光を通せば、光を通した部分はあっという間に明るくなるというようなイメージです。最後になりますが、本日のテキストには、私たちが通常当たり前であると考えていることが、実際にはとてもありがたいことであると書かれている部分があります。それは、神事。神事とは、清張の絵創始者、谷口正春初代総裁に、神様から示された言葉のことですが、その神事の一つを引用して説明している部分です。紹介させていただきます。ここで、本日のテキストの148ページから149ページを引用します。清張の家は、奇跡を見せるところではない。清張の家は、奇跡をなくするところである。人間が健康になるのが何が奇跡であるか。人間は本来健康なのであるから、健康になるのは自然であって奇跡ではない。清張の家は、すべてのものに真理を悟らしめ、異常現象をなくし、当たり前の人間に人類を変えらしめ、当たり前のままで、そのままで喜べる人間にならしめるところである。あらゆる人間の不幸は、当たり前で喜べないために起こるものであることを知れ、当たり前で喜べるようになったとき、その人の一切の不幸は拭い取られる。当たり前の人間を自覚し、当たり前に生きるのが清張の家の人である。当たり前の人間が神の子である。皆この真理を悟った人が少ない。当たり前の人間の他に、神の子があるように思って、異常なものを憧れるのは、太陽に背を向けて光を求めて走るに等しい。引用を終わります。ここまでが神事の部分です。なお、引用した箇所に出てきました、神の子という言葉は、人間は神様の子としての素晴らしさを持っているという意味です。ここで、先ほどの続きで、本日のテキストの149ページから引用します。この神事の教えを読めば、日常の当たり前の生活の中に喜びを見出し、それを表現し、他にもその喜びを伝えていく、ヒド系主義の生き方が、清張の絵の信仰者の進むべき道であることがよくわかるのである。私は、前章の最後で、当たり前の生活の中に幸福を見出すことは、清張の家の専売特許ではない、と書いたが、それは、清張の家の信仰を知らなくても、ヒド系主義を生き、また、表現している人がいることを指摘するためである。そのこと自体が、人間が神の子であることの、証左である。読者が、これらすべてのヒド系主義の仲間と共に、明るく豊かな人生を歩まれることを念願するものである。引用を終わります。 引用した部分に清張の家の信仰を知らなくても非時計主義を生き、また表現している人がいるとありました。最近、このことを実感する出来事がありました。私が出張で特急列車を利用した時のことでした。特急列車を利用すると、車掌が検察、つまり乗車券や特急券を確認するために席まで来ることがあります。その日の担当者は、いつも私が会っていた担当者とは雰囲気が違いました。本日はご乗車誠にありがとうございます。おくつろぎのところ失礼いたします。これから検察をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。と頭を下げて挨拶した後に、ニコニコとしながら、仕事が楽しくて仕方がないという感じで、ごく自然体で検察を始めたのです。その担当者に直接確認したわけではありませんが、おそらくその担当者は検察の時にお客さん一人一人に列車に乗ってくれたことに対して心からの感謝の気持ちを表現しようと思いながら対応していたのだと思います。本日は谷口正信清張の家総裁の著書、太陽はいつも輝いている、私の非時計主義実験録、をテキストにして、物事の明るい面を見る生き方というテーマでお話をさせていただきました。今回の放送が皆様お一人お一人にとりまして、何気ない日常生活の中でも喜びを見出していくきっかけになりましたら幸いです。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。